鎌田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はね、木曜日がお休みでしたけど、祝日でね、
はい、やっぱりね、振幅が少しちっちゃくなってきたっていうような、こんな動きだったんじゃないですか、
はい、
先週先々週あたりと比べるとね、やっぱりこれね、アメリカではこの休みに入る、休む人が多いっていうような状況ですから、まあ、今週は小動きというような動きを予想する方も多かったんじゃないかと思いますね、
はい、
でこの感謝祭と金曜日のそのね、ブラックフライデーと呼ばれるような、このここもまだお休みを取る人が多いんですけれども、それを超えて、来週、どんな動きになっていくかということが焦点になるかと思いますよね。
そうですね、まあ、アメリカはもう年末商戦まっしぐらっていう ね、
今日はもうマーケットのね、はい、あのアメリカ株、日本株の、そして、為替、商品相場、この辺りの見通しの専門家の方を迎えているので、私もワクワクしてるんですけどね。
そうですね、世界的な、ね、大きな視点でお届けいたします、はい、この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴグジャンの提供でお送りいたします。さて鎌田さん、来週どういうふうに見てらっしゃいますか。
来週はですね、はい、いわゆるアノマリーってもんで言うとですね、2000年から2016年の17回中、11月の最終日を含む週は、16日間上昇してんですね。17分の16は上昇してんですね。11月の最終週を含む週が
上昇しやすいんですね、
う
ん、
でどうしてかって言われてもこれ困るんですけどね、まあ、あの理屈をつけると、この感謝祭の後のクリスマス商戦で、はい、物が売れてるぞというような話題が先行して、そして、結構バラ色の消費活動などが 手がかりに上がってるんじゃないかとか言われてるんですけどね。
ムードが作られてくるんですね、
はい、まあ、そういった状況の中で、ただ決算発表ですとか、そういう話が今はもうなくなってきてる時期なんですね。
終わりましたね。
で、ちょっと面白い切り口かなと思って、ちょっと申し上げたいんですけど、はい、今回決算発表の後ってメガバンクの、人員を削減するというような計画、業務を機械化することによって、人を減らすというような計画がこれ明らかになりました
よね。大リストラ策ですね。
そこで、一つ言葉を覚えて、これからちょっとこれ材料になるかなと思うんですけど、
はい、
今使ってるのって ATM じゃないですか、はい、ATM 使ったことありますか。
はい、
ありますよね。
ほぼ毎日使ってますね。
三菱 UFJ フィナンシャルグループの、今回の機械化デジタル化の投資についての説明で、その ATM がSTM に変わっていくというような、そういうビジョンが示されたんですね。
A から S に
、うん、ATM って何の略だって言われても、な、実際調べてみないと私なんか分かんなかったんですけど、うん、ATM はオートメイティドテラーマシーン、うん、自動水筒マシーン、水筒っていうのは質問ですよね、
はい、
そのオートメイティドテラーマシーンというふうに言うそうです。自動水筒マシーン、
自動にお金を出し入れする、
それがですね、はい、STM になるとストアテラーマシーン、ストア、うん、お店になる。
はい、
これも造語ですね、これね、日本の金融機関が作った、ATM 自体もこれ造語ですけど、STM っていうのは結局お店が、マシーンになると、お店をマシーンで代替するというような形になって、ATM ってお金の引き出しとかやるじゃないですか、
はい、
それが税金や公共料金なんかのやり取りをできるような、あの払い込みをできるような、はい、マシーンにすると、うん、いうことなんですね。
より私たちにとっては便利になる。
そう。ガス代や電気代、
公共料金とか一度にもそれの機会でできてしまう。
それで払うことができる。ガス代やただ電気代ってこれ引き落としじゃないんですかね。
自動引き落としですね。
でもまだこのガス代を払うっていうこともあるんでしょうね。その公共料金の引きね、機械だけで払うというような形になると、まあ ATM が STM に変わっていくっていうと、ATM を供給していた会社に新しい仕事が生まれるというような ことなんかもあり得るんですね。
はい、
これは富士通ですとかね、富士通の子会社の富士通フロンテックっていうのが ATM の専門メーカーですけどね。
はい、
あるいは置き電機ですとかね。
はい、
まあそういったATM のメーカー、あるいは、その金融関係のシステム開発に強い会社などの仕事なんかが増えるというようなこともありますんでね。
はい、
今システム開発業者というのは非常に忙しい時期ですから、まあこのあたりを踏まえて、金融機関の機械化投資関連株なんていうのをですね、
はい、
どんな会社があるか見つめていくと人より一歩先に行けるんじゃないのかななんてね、
はい、
思ってるんですけどね。
一つの研究材料に、ね、なりますね。はい、見ておきたいと思います。それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。今日のゲスト、江守キャピタルマネジメント代表、江守哲さんです。江守さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
江守さんは、はい、株に非常に強気で見ていて、今日はね、アメリカ株、まあ、世界の中心のこのアメリカ株から話を伺いますけど、ちょっとドヤ顔になってませんか、江守さん。
いやいや、冷静ですよ。非常に冷静ですよ。
ね、はい、2週に一遍ぐらい、杉村太蔵さんって方とお話とかするんですけどね。
あ、そうなんですか。
結構杉村太蔵さん株価上がるんじゃないかって言って上がってて、えらいドヤ顔になってるんですけど、江守さんも結構それと近い感じがあるかなと思って見てるんですけど、言われた通り結構株価は上がってますね、アメリカ株はね。
そうですね。まあこれは以前からお話ししますように、まあ昨日今日言ってる話ではないですからね、私の場合はね。
メルマガでもうずっと強気で言ってらっしゃいましたね。
もうもっと言えば、もう2028年2029年まで行くんだというタイムフレームで見てますんでね。まあ今日が何があろうが、明日何があろうが、もうほとんど影響がないという、まあサイクルに入ってるんだということなんですよね。
はい、10年後まで強気で見てらっしゃるということですね。
はい、まあアメリカの株はこれも何度も申し上げてるんですが、一度上がり出すと17年間上がるというですね、もう明確なサイクルがあるんですね。で、その最初が8年、次9年、まあ9年、8年、7年、10年というパターンもありますけどね。まあいずれにしても、まあ17年間上がっていくというパターンに入ってまして、まあちょうどそういった意味では景気が良くなってきて、金利が底打ちをして、今、はい、ようやくこうプラスに行こうかとしているという。まあ、底値から見ると金利も上がってきたなって雰囲気ではあるんですが、まあ、これは歴史的に見れば、まあ、アメリカの長期債で見てもまだ 2.5% 切ってると、リーマンショックの前では 3.5% ありましたからね、
はい、
まだ 1% 以上余裕があるということを考えると、まあ、金利が多少上がったところでですね、何か問題あるんですかということなんですね。ちょっと今市場がですね、例えばイールドカーブがフラット化してきたとかですね、まあ、例えば2年債と10年債の利回りが詰まってきたとか、まあ、これのまだ 0.-0.6 ぐらいですから、まあ、何も心配ないわけですよ。まあ、これ例えばフラット化したからそこで株価がピークアウトするわけじゃないんですね。そこから半年1年経ってから株価がピークアウトするんですよ。これハイテクバブルの時もそうですし、サプライムショックのところからリーマンショックに過程もそうだったんですね。ですから相当実は余裕があると、まあ、そう考えると、2019年から2020年ぐらいまで、まあ、まずはですね、高値を取りに行く、今そういったサイクルで、そのサイクルの中の、まあ、中心銘柄というのはやはりハイテク株であるということですね。
はいはいはい、環境としてはそうすると今年、ちょっと振り返ってみると、アメリカの金利の上げがゆっくりであるっていうことを時々安心しつつ、ずっと株価は上げ続けてきたっていうような、そんな雰囲気だと思うんですけど、
はい、
その認識でよろしいでしょうかね。
いいと思いますね。まあ、来年入りますと、今これ市場で少し懸念というかですね、言われているのが、FOMC の投票権を持つメンバーの方、
はい、
かなりの人数がですね、多過派になるんですね。特に4地区連銀変わりますけれども、まあ、少なからず3人はですね、完全に多過派なんですね。これ、今年1年間彼らが話していたコメントを見てみると、相当多過派なんですよ。はい、まあ、そう考えると、まあ、一般的に、例えば為替関係の方なんかで言うとですね、これ利上げがあるからドル高だと、まあ、こういう見方になるんですが、そういうふうな、その多過派だとは言いながらもですね、結局その景気経済、インフレ率が、ちゃんとその彼らの思ってるイメージ、の通りになって初めて高なんですね。そうなってほしい、そういう意見だということと、実体経済がどうかってこれ別ですから、
はい、
実体経済がやはりその彼らのイメージ通りでないんであれば、まあ、これは利上げできないんですね。ここはやはり FRB の非常にまあ、 賢明なところというんでしょうかね、うん、ちゃんとこうエビデンスがあって市場も納得して、これでちゃんとそういった数字に対してこういうふうにすればみんな納得いくし、景気形成も壊れないし市場も壊れませんねっていうことをやるのが FRB であってですね、わざわざその先に先にですね、これからインフレになるんだから金利上げときますよ、これはねないんですね。
なるほど。
で、まあ、これも以前ちょっとお話したんですが、アメリカの場合は、これ個人の、まあ、家計資産、家計の金融資産のですね、もう 50% 以上株債券ですからね、これ金利上げてドル高になってですね、株が下がれば債券下がるかって言ったら個人消費が落ちて、簡単に景気悪くなりますからね、
はい、
それを FRB のせいですよってことに、できませんよね、これね。
はい、
だそこまで見とけば、何の心配がいるんですかっていうことですよね。
FRB の話が出たんで、うん、僕伺いたかったのは、はい、あと2ヶ月余りでこのイエレンさんが交代するわけですよね。
はい、
で、イエレンさんっていうのは、今見てみると、辞められる方に対してみんな温かい言葉をかけるのがすごくメインで、
はい、
偉大な人だったと。出口を、政策を進めた偉大な人であったというような声なんかが、日本でも僕の周りでは聞こえんですよ。
うん、
そうすると、前の人が偉大だっていうような声が出てきたりすると、パウエルさんっていうのは路線で同じような路線を行くというような風に認識されてますけど、
はい、
やっぱり人は違うわけですよね。それでなんか、話すことなどに対して、一時的に、ちょっと市場が戸惑うような FRB の議長交代の時によくあるような現象。それは、どうですかね。2ヶ月先ぐらいに、交代されるわけですけどね。
まあそうですね。まあグリーンスパンさんの時もね、バーナンキさんの時も変わった後に結構大きなねショックがあったりしたんで、よくそういうことが起きるというふうにね、うん、言われますけれども、まあ今回パウエルさんですか、
はい、
一応議会で通ればなるわけですけれども、おそらくポイントはですね、副議長さんですね。
あ
パウエルさんはご案内の通り経済学者じゃないんですよ。
はい。
博士号を持ってませんから、はい、まあ、やはりその副議長を少しそういった系統の人を、まあ、どっしりとした人を置いてですね、まあ、バランスを取るような形になるんじゃないでしょうかね。まあ、それでこう全体がうまく埋まるような、まあ、仕組み、まあ、こう全体のこう、うまく調和が取れるようなですね、
はい、
スタイルでこうやっていくような形になれば、まあ、市場もサプライズないでしょうしね、問題ないと思いますね。
実務者として人の配置っていうものを、学者の配置をどんな風にやるかっていうのが、ちょっと注目点になるわけですね。
うん、そうですね。なんか、エラレアンさんとかね、ちょっと今名前出てますけれども、まあ、市場に精通しつつも、経済、学のその博士を持ってる方とかね、そういった方が、まあ、つけばね、まあ、多分問題ないでしょうね。
は
い、
スムーズに交代は。
行くんでしょうね、多分ね。
はい。
では、日本株はいかがでしょうかね、日本株。
日本株もね、これ結局もう25年、6年ぶりの高値を超えてきましたんでね、
はい、
もう上に行くことになったんですね、これね。という認識です、私は。
上昇トレンドで。
もう入ったと思いますし、はい、まあ、うまくいくと2032、3年ぐらいまで行っちゃうんじゃないかなっていうね。
はあ、右肩上がりで。
まあ、そういうことを言うとですね、何をこの人おっしゃってるんだっていうね、はい、まあ、アメリカ株の時も私そう言われたんですけども、日本株も結局8000円ぐらいまで下がってですね、まあ、やっとこう戻ってきたんですね。で、やっぱり2012年の安倍さんになってですね、アベノミクスやって、黒田さんがですね、まあ、いった形でかなりドラスティックなことをやったのが、まあ、やっぱり最終的にはきっかけだったんですよ。で、それが、やっぱりそうだったっていうふうな形になったのが、この、1ヶ月ぐらいですよ。やっぱりそうだったんだと結論付けられたんですね、
はい、
これでね。なのでようやくまあ過去20年から22、3年のまあこう暗黒の時代っていうんでしょうかね。
はい、
資産バブル崩壊からのですね、その下落トレンドがやっと明確な形で終わったわけですよ。まあ、これからなんでしょうね。
知りたいのは、アメリカ株と日本株、このね、年の後半だと、日本株の方がアメリカ株よりも強い時期っていうのが、この11月の前半ですとか、ガーンと見られたじゃないですか。
はい、
これ10月の後半から11月の前半ですとか、どうですかね、どっちの方がパフォーマンスが良くなりますかね、両方強気な、見通しを立てているとしてですね、アメリカ株、日本株、日本の人にとってみると、もちろんポピュラーなのは日本株だから、うん、日本株の方がより上がればいいなと思ってるかと思うんですけれども、
は
い、
まあ安定感で言えばやっぱりアメリカ株でしょうね。安定感で言えば、残念ながらアメリカ株の方がその過去の実績があるわけですよ。これは別に今年急に上がったわけではなくて、もう数十年間同じペースで上がってるわけですね。もちろんジグザグありながら、日本の株価、まあ、特に日経平均に絞って言えばですね、やっぱり資産バブルで4万円近くまで行っちゃった、あれがもうすごく引っかかっちゃってるんですよね。あれでチャートの形もおかしくなってますんで、ずっとそのジグザグ繰り返しながら右肩上がりになってるわけじゃないんですよね。 なので、例えばそのポートフォリオ的に言うと、そのどっちにじゃあウェイト置きますかっていう、これはもう圧倒的にアメリカ株になっちゃうんですね。で、それで日本株が実績出てくれば少し増やしていけばいいですし、日本株に 100% ベッドっていうのはですね、運用の常識からすれば、一番ありえないパターンなんですね、残念ながら。やっぱり、じゃあどっちですかっていうと、アメリカ株が大半になっちゃうわけですよ。そういうぐらいのイメージで、見た上で日本株に対処するというぐらいの方がいいと思いますよ。強気ですけどね、日本株も。
はい。ね、なんかね、IT 株ファンドですとか、はい、バイオ株ファンドですとかっていうのを世界の株を組み入れるような投資信託の中に組み入れられる会社って、やっぱり、アメリカ株が多くなっちゃうって言われてますもんね。そうなん
です
よね。
時価総額で見たって、その、世界の30位にですね、日本の企業入ってこないんですからね。ほとんどアメリカの企業ですから、それ考えてもね、世界のその、株式のその取引所で見た、時価総額で見てもね、もう日本はもう全然後ろですからね、もう3番目かな、中国の後でね。
規模の違い感じますね。はい、そして為替です。今週はドル円相場1ドル111円。割れる寸前のところまで参りましたけれども、為替、まずはドル円どのようにご覧になってらっしゃいますか？
為替はですね、これ正直難しいですね、はい、今ね。
難しい。
おそらく為替見てらっしゃる方、皆さん感じてらっしゃると思うんですが、はい、方向性は正直ないです。はっきりしてるのは、ドルが弱くてユーロが強い。
これは
もう、これはもうユーロドル、ユーロ円も私、年初からずっと強気だったんですけども、もうこれが一番鮮明で、それ以外はもうちょっと行ったり来たり。ドル円、ポンドもそうですしね。もうオージードルは上がったけど今下がってきたりね、はい、ちょっと方向性がないんですが、そういう意味ではドル円も同じパターンですね、今方向性が全然ないです。
戦略どうしたらいいでしょうか？
これ非常に難しいですね、はい、もう今正直手出さない方がいいというふうに今してます。
様子見ですね、
ただ110円割れちゃうとこれ全然違うマーケットになるので、はい、下は110円、上は110円の50銭、これ多分皆さん見てるポイントと同じだと思いますけど、はい、これが明確にどっちが抜けるまでは様子見の方が多分いいと思いますよ、
はいはい。最後に、原油ですが、来週11月30日オペック総会控えてますね。
上がってきてますね、これもまた江森さんが非常に強気で見てましたけど、はい、58ドル台っていうのは久方ぶりのここまでの、
ね、2年半ぐらいですかね、ある時期はね、30ドル割れだ10ドルだとか言ってた方はね、今どうされてるのか分かりませんけれども、私はずっと強気なんですが、これは必然だと思いますよ。やっぱり需給バランスがね、改善してるし、で、オペック総会でおそらく最低半年、場合によっては年末まで、来年末までの、減産期間延長というのがあると思いますね。はい。
さて、ここで、ゴゴちゃんからのお知らせです。江森さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資、現物のデリバティブ知識を合わせ持った、コモディティ、FX、債券、株式などの分析をメールマガジンで毎日配信しています。加えて、SNS を利用した読者の皆さんからのご質問にもお答えいただけるということです。配信価格は月額税込み4500円。お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。グローバルマクロ戦略でですね、日々
毎取引時間前にですね、はい、江森さんの市場分析というのが届きますからね、楽しみにしております。
そしてもう一つお知らせです。江森さん、12月の上旬に新刊ご著書出されるそうで。
そうなんです、もうほぼ出来上がってますんで。
どんな内容でしょう？
これはですね、アメリカ株、日本株、為替、コモディティで、最後にどういうふうにポートフォリオを組んだらいいかと、これ一冊あればですね、ほとんどのことが分かりますんで、
来年に向けて読みたいですね、はい、ぜひ
ですね、読んでいただきたいですね。
また詳しくはね、お知らせさせていただきたいと思います。今日のゲストは江森哲さんでした。江森さん、どうもありがとうございました。鎌田さんもどうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャーの提供でお送りいたしました。